それでは本日の聖書箇所を朗読してまいります。本日の聖書箇所は新約聖書エペソ人への手紙の4章13節から16節の御言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙の4章13節から16節の御言葉です。共にお読みしたいと思います。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。アメン。この御言葉の箇所より、新しい命新しい生活の9回目を国村牧師よりしていただきます。
ただ神様の恵みによって信仰生活が40年ぐらいになりますけれども、最初の信仰を持つ動機は、ただ天国に行きたい、ただ地獄に行きたくない、ただそのような動機でしかありませんでした。で、今の子供たちはウジ虫とかそういうものをあまり見たことがないかもしれませんけれども、私が子供だった頃には小学校のトイレがものすごく汚くて、でそこに行くと、なんか今思うとウジ虫みたいなものがいっぱいあったのではないかと思うんですけども、本当に、ああ死んだ後あのウジ虫のような中に自分がいるのかと思うと、もう絶対行きたくない、また火の池のようなものに落ちるのかと思うとそこにも行きたくない、まあそのような、聖書を読んだことによって地獄がどんなに嫌な場所であるのかという、そのことを思っただけで、ただ信じただけの信仰生活の始まりでした。ですから信じたばかりの頃は教会に加わるとか教会のことというのは全く何も考えたことがありませんでしたけれども、今日は新しい命新しい生活の9講義目、教会についてです。40年前、神様の不思議なご計画の中で最初に通った教会、その教会は牧師のいない教会でした。信徒の方がその当時多分1億円ぐらいのお金を、ご自分の財産の中からそのお金を払って、2階建てのきれいなチャペルを建てました。でそこに人々が集まってくるようになって、まあ教会になったんですけれども、牧師がいない教会ですから、ある時はカトリックのシスターがメッセージをしたり、ルーテル教会、バプテスト教会、ホーリネス教会、いろんなそのペンテコステ派の教会というように、さまざまなメッセンジャーが立てられて、そのメッセージを聞く、そのような機会にが与えられましたので、今から思うと、あ、いろんな教会の牧師のメッセージを聞けたということは本当に私にとって良かったなと思いました。なぜかというと、正確には分からなくても、この教会の牧師はこういうメッセージをするんだということがそれなりに分かったからです。例えばルテル教会の牧師が来ると、お酒を飲んでもいいですし、タバコを吸っても大丈夫です、まあ、そういうような、まあ、証であるか、まあ、メッセージがありました。しかし清め派の牧師が来ると、反対にタバコを吸ってはいけません、酒を飲んではいけません、それが清められるために必要です、みたいな、そういうメッセージでした。同じ信徒がそのような違ったメッセージを聞きますから、当然混乱をしてしまいます。 どっちが本当なんだろうかと非常に混乱させられるようなメッセージを聞きましたけれども、聖書は何と言っているのかという意味で、あ、その教団、その教派の牧師が何を言おうと、聖書が何を言っているのかということが、まあ、最終的な権威だと、いろんな教団教派のメッセージを聞いた結果、自分自身の信仰がそのように立つことができたということは神様の恵みだと思います。最初は救いについて聞くことが全てです。救われなければ何も始まりませんけれども、救われたということが確かであるならば、次は教会について正しく知ることがとても重要なことだと信じています。まず第一番目に、教会は一体何でしょうか。教会は一体誰が建てるんでしょうか。信徒の方がお金を払って建物を建てるのでしょうか。もちろんご存知のようにそうではなくて、マタイの福音書の16章の18節でイエス様が、私はこの岩の上に私の教会を建てますとおっしゃいました。教会を建てられる方はイエス様であるということです。そしてその教会にはイエス様が誰なのかということが分かった人たちが集められた場所、それが教会です。教会っていうのは人間が集まって団体となるのではなくて、神様がその一人一人名を持って呼び集められた者たちの集まりを教会と言いますから、イエス様がこのキリストであるということが分かる人たち、その人たちが集まって教会を建てますから、教会はキリスト教会となるわけです。キリストは油注がれたものという意味ですから、神様が王に油を注いで、そしてその地域を治めさせます。そのように神様がこのイエス様に油を注いで、この世の王であるサタンに勝利した誠の王の働きをなされました。神の子が現れたのはこの悪魔の、この世の王である悪魔の仕業を滅ぼすためであるとあります。またキリストは誠の大祭司の働きをされる方です。生まれた時から私たちは罪の中に死んだものですから、この罪の問題を解決するためには血が流されなければなりません。それで神の子羊として来られたイエス様が十字架の上で血を流して罪の許しを与えてくださり、罪の許しが与えられたということは、呪いと災いが過ぎ去ったということです。キリストは預言者の働きをするために油を注がれた方ですから、神様から離れた人間が神様のもとに帰るようにたくさんの預言者が神様から使わされました。しかし神様の道を伝えるそのような預言者ではなくて、イエス様は誠の預言者としてご自分が神様に会うただ一つの道であるとおっしゃいました。人々は私のことを誰だと言っていますか。人々はイエス様のことをバプテスマのヨハネだとかエレミアだとか、またエリアだとか預言者の一人だとも言っていますけれども、それはすべて間違いであり、イエス様は生ける神の御子キリストです。この信仰を告白した者たちの集まったところがイエス様が建てるとおっしゃった教会です。じゃあ教会が建てられるためには何が必要なのでしょうか。使徒の働きの20章の28節に、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会とあります。教会が建てられるためにはお金ではなくて血が流されなければなりません。神様がご自分の血をもって買い取られたその集まりが神の教会ですから、 集められた生徒たちは誰のものでしょうか。神の所有とされた民ですとあります。第一ペテロの2章の9節です。この血によって買い取られたその人たちが集まったのが教会です。自分のものであるかのようにイエス様を信じて神の子供たちはそのように思っている、そのように考えていることが、まあ、それまでの世の中での流れ、また体質になってますけれども、本当に聖書の御言葉が分かると、私はもう私のものではない、これが神の所有とされた民ですということです。私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくという意味が、それは私のものではない、私の人生、この世で私が生きているのはただ神の御子を信じる信仰によって生きているのです。そのような信仰の告白をすることを当然神様は願っていらっしゃいます。じゃあ教会はどこにあるのでしょうか。エペソ人への手紙の一章の22節と23節というところを見ると、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところ、それが教会です。すごいところですね。この意味が分かったら、一切のものが一切のものによって満たす方が満ちておられる、神様が満ちておられる、その場所が教会ですから。神様はじゃあどこに満ちておられるのでしょうか。神様は一切のものをご自分の足の下に置かれたとあります。エペソ人への手紙の1章の22節に、神は一切のものをキリストの足の下に置かれたとあります。キリストの足の下にこの一切のもの、世の中、そして世の中を支配している王であるサタン、また世の中のしもべ、奴隷となっているすべての人、目に見えるもの、見えないもの、この世界にあるすべてのものはキリストの足の下に置かれました。そしてキリストは教会の頭であり、教会はキリストの体です。私たちは以前この世の奴隷、サタンの奴隷、罪の奴隷としてこの三角形の中に閉じ込められていた、そのようなものでしたけれども、ある日神の子羊がご自分の血を十字架の上で流してくださり、サタンの支配から、世の中の支配から、罪の支配から私たちをあがなってくださり、この体なる教会へと私たちを置いてくださいました。ですから教会があるべき場所はここですから、私たちも当然教会の体の一つの器官ですから、皆さんもここにいるわけですね。私は今ここにいる。私の足の下にもこの世の中は置かれている。あなた方の足の下でこのサタンを踏み砕いてくださいます。平和の神はあなた方の足の下でサタンを踏み砕いてくださいます。自分の足の下に世が置かれているのと、自分がこの世の下に置かれているのとでは全然置かれている立場が違います。2番目に、じゃあ教会は何をする場所なのでしょうか。教会の機能です。イエス様が私たちをご自分の血によってこのような素晴らしいところへと移してくださいました。ここに移された体である教会は何をするのでしょうか。まず 一番大事なことは、そのように私たちを愛して私たちを救ってくださった神様に対して霊と誠と思って礼拝を捧げることです。それでローマ人への手紙の12章の1節を見ると、あなた方の体を生きた供え物として捧げなさい、それこそが霊的な礼拝ですとあります。自分の体を神様にお捧げしますと。なぜ自分の体を神様に生贄として生きた供え物として捧げることができるのでしょうか。それは神様を愛する、愛がその人の中に与えられているからです。以前はこの世を愛する愛、そのような自分を愛する愛、また人間を愛する愛、そのような中で生きていましたけれども、ある日神様がおられる、そして神様がただおられるだけではなくて、私たちを愛してご自分のこの命を捨てて血を流して、私たちの罪の問題、死の問題、死後の問題、サタンの問題、人間の問題と思えるような、また自分でも自覚できなかった問題までも全てが十字架の上で終わったとおっしゃいました。それは自分の命を捨てて私たちを買い取ってくださって、ご自分のものとしてくださった。私たちが神様の子供になったということは、聖霊が私たちの心の中に入ってくださって、今までなかった自分の心の中に、その神様を愛したい、私が神様を愛したのではなく、神が私を愛してくださった、神がご自分の独り子を罪のなだめの供え物として使わせてくださった、ここに愛があるという、そのキリストの愛、そしてキリストをこの世に使わせてくださった父なる神様の愛、この愛が分かった。それがローマ書の8章ですね。神様がこんなにも私を愛してくださっているので、どんなことがあっても圧倒的な勝利者となることができるのは、神様が私を愛してくださっているということが分かったからであり、ローマ書の8章の中に入ったということは、この12章の自分自身を神様に捧げるということは当然であり、必然であり、絶対的なことだということなんです。もう神様がどれぐらい私を愛してくださっているのかが分かれば分かるほど、こんな自分でも神様が受け入れてくださるならば、お捧げしますから、神様が好きなようにしてくださいと。それが生贄ですね、生きた供え物です。私がこうしてください、私を神様このように用いてくださいの献身ではなくて、神様が願っている通りに自由に私をしてくださって結構ですというのが生きた供え物です。それができるのは、その人の中に神様を愛する愛があるからです。それは聖霊によって神の愛が心に注がれているから、自然にそのようになるわけです。いやいやながらとか、人から命令されてしょうがないから献身するかというような、そういうことでは全くなくて、自分から捧げたい自発的な献身です。するとヨハネの福音書の4章の24節にありますように、神様に喜ばれる霊的な礼拝、神は霊ですから、神を礼拝する者は御霊と御言葉によって礼拝しなければなりません。神様は御霊であり、また御言葉ですね。はじめに言葉があった、言葉は神であった。 すべてのものはこの方によって作られた。この言葉によって作られたものでないものはどこにもないとヨハネが言っているように、神様は言葉ですから、御言葉ですから、私たちはこの聖書の御言葉を通して神様を知り、また神様を礼拝します。そして神様がどのような方であるかということが分かれば分かるほど、自然に出てくるのが伝道、宣教です。ですからこの伝道とか宣教というものは何かというと、隣人愛です。伝道する人、宣教する人、その人は愛があるということです。伝道しない人、宣教しない人というのは愛がないということなんです。何か人にお金をあげるとか、何か喜ばせるようなことをするとか、そういうものが愛であるかのように思って誤解している人たちが本当に多いですけれども、隣人の一番の問題は何かというと、罪と死とサタン、地獄の問題。隣人は、隣人は全てそれを抱えている人です。その人にお金をあげても、その人に食べ物を与えても、着るものを与えても、泊まる場所を与えても、その人の本当の解決にはなりません。ですから本当にその人を愛するならば、その人が救われなければなりません。その人が救われなければ本当の幸せはありませんから、第一コリント人への手紙の1章の21節にありますように、神様はこのイエスがキリスト、この十字架の言葉をもって信じる者を救う、これは神様が決めたことですね。この愚かな福音の言葉をもって、それを信じるならば救うと神様が決定したことなので、愚かな福音、十字架のキリスト、人からどう思われようと、それを伝えるしか他に道がありません。分かりやすく伝えようとか、何か人間関係を作って相手が心を開いて信頼してくれたら伝えようとか、人間の側でそのような状況というか、その環境を調整する必要は全くありません。神様が信じる者を救うとそのようにおっしゃっているので、ただ福音だけをその人に伝えれば、永遠の命に定められている人たちは皆信仰に入ったとあります。救われる人たちはただキリストを信じる、その信仰を持った人を神様が義と認めると決めておられるので、もう何と人に思われようと一切そのようなことは関係なく、自分に死んでですね、もうそういう人に対する恐れに死んで、もう隣その人を本当に私が愛するとすれば伝道しかないんだと、何か助けてあげることがクリスチャンだと、既存教会ではほとんどそのように教えられますから、援助しましょう、助け合いましょう、そういうメッセージになります。もちろんそれはしなくていいということではもちろんありません。ホームレスの人がいたら食事を準備してあげるとか、着るもののない人がいたら着るものを与えてあげる、それを伝道するためにはしなくていいんだと、そういうことでは全然ありません。しかしそんなことをたくさんしてボランティア活動をしたとしても、それでは救われないということです。東日本の大震災が起こった時に、東北地域の被災地に行きましたけれども、そこにある教会がしていたことは何かというと、もう教会の街道の中には全国から送られてきた衣類とか食料品とか支援物資がいっぱいで、礼拝ができないほど、その教会の牧師も困ってしまうぐらい物がいっぱいにあふれていました。それで何をするのかというと、教会はその支援物資をただ配るだけで、その本当に困っているその隣人のところに行って、イエス様がキリストだというこの福音を伝えません。ですから、なぜ伝えないのですかと私が質問したんですね、その現地の教会の牧師に。こんなもの配ってて いいんですかと。これは他の団体でもいくらでも配ってるじゃないですか。そしてもう東北の人たちは食べるものも着るものも、まあ、寝る場所も一応 仮設だとか体育館だとかあるじゃないですかと。それよりももっと教会がやることは他にあるんじゃないですかと、そういう話をしたんですけれども、全く聞く耳を持ってくれませんでした。これを配らないといけないんです、被災した人たちはこれを待っているんですと。全然噛み合わないんですね。それぐらい教会がするべき礼拝が第一ですけれども、礼拝を捧げた人はイエス様が何とおっしゃるのかというと、マタイの福音書の28章19節と20節に、あなた方は言ってあらゆる国の人々を私の弟子にしなさいと。隣人のところに行ってイエス様がキリストであるというこの福音を述べ伝えなさいということです。そしてそのことは第一コリントの9章の16節に書かれていますように、これは私がどうしてもしなければならないことです。私の都合がいいとか悪いとか、伝道するには今日は都合が悪いんですとか、明日も忙しいんですとか、そういう自分の都合を優先してはならないということです。私も時々葛藤を覚える時もあるんですね。いろんな連絡が来る時に、ああこの日はこういうもう予定が入っている、しかしある人から連絡が来てこの人に福音を伝えてくださいという知らせが来た時に、どっちを選ぼうか。一つの方は間違いなく伝道なんです。もう一つの方は伝道ではないことなんですけれども、予定として入っていることがあるんですね。そうすると私にはもう都合予定がありますからと断るか、それともその自分の予定をキャンセルしてこちらに合わせるか、一瞬迷いますけれども、あこちらにしようと、自分の都合はもう後回しだというようにすることが神様の御心だと。伝道宣教は私がしてもいいしなくてもいいというようなその任意的なものではなくて、もうどうしてもこれはしなければならないことだからです。そしてそれは強制とか義務のように、礼拝もそうですけれども、そういう思いで礼拝に行くのではなく、伝道に行くのではなく、あ本当にこの人も福音を聞いて救われてほしい、受け入れなかったら受け入れなかったでそれはそれで構いませんけれども、しかし一度も聞くことがなかったら救われる可能性さえないわけですから、一度だけはイエス様がキリストだという福音を聞いてほしいという、そういう思いがその人の中にあれば、私の都合がどうのこうのということは言えなくなってしまいます。3番目に教会の機能は、イエス様がキリストであるということを信じて救われた神の子供たち、この子供たちはそのままで放っておいてはなりません。体が成長するように霊的な成長を していかなければなりません。いつまでも子供のままで、あまり神様もよくわからない、福音もわからない、教会が何かもわからない、伝道宣教が何かもわからない、それでは救われて天国にはもちろん行けますけれども、それは望ましいことではないために、第一テモテの4章の13節というところに、聖書の御言葉によって成長するとあります。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の乳によって成長する。神様の子供となった一人一人は毎日母乳あるいはミルクを飲むように 神様の御言葉を毎日読むとか聞くとか、それがなかったならば成長していくことができません。ですから教会はこの御言葉によって一人一人を養育していきます。そして教会はこの養育が少しずつされて、生徒が成長していくと奉仕の働きに入るようになります。この奉仕とは何でしょうか。第一コリントの4章の一節にありますように、一人一人がキリストのしもべとなるということです。わかりやすい例を言うと、イエス様が模範を示された、その模範のに習うということですから、イエス様が何をされたのかというと、弟子たちの足をその水で洗ったという、それがキリストが示された模範でした。ということは、キリストの体である教会の中に加えられた神の子供たちは、キリストのしもべとして互いの生徒の足を洗う。つまり何を意味しているかというと、使えるということです。奉仕というこの漢字にもありますように、奉仕は使えることですね。自分が上の方にいると、違う人に使えてほしいという、そういう思いになりますから、私は一番下なんだ。もちろん一番下にいらっしゃる方はイエス様ですね。イエス様は神の一人子であられたのにもかかわらず、人間となってと、ものすごくへりくだって使えるものの姿を取られた。イエス様が人間となったという、そのこと自体が私たちに使えて、この血を流すまで使えて、そしてここから解放してくださったわけですから、私たちは奉仕をするときに、そのスピリットとして、私はキリストのしもべだから、生徒方に私は使えさせていただく、何か自分がやってあげているというようなものは、そのキリストのしもべではないわけです。だから奉仕ということを考えるときに、この使えるというその心ですね、キリストの心がないとこれは難しいんですね。キリストの心というのは何かというと、謙遜ですから、私は本当に、パウロが言ってるのは、罪人の頭、また使徒とされるには価値がないものです。本当に私は無価値なものです。何もできないものです。そのようなものが、ただ神様の愛と、ただ恵みによって信仰が与えられて、神の子供となってこの教会に入れていただいた、そして教会の一つの手とか足とか口とか体となった。だから私はキリストが使えられたように、生徒に使える。何によって使えるのかというと、第一ペテロの4章の10節にありますように、神様から与えられた賜物、タラントを持って主に使える。神様がその人に与えてくださった才能、絵の上手な人とか歌の上手な人とか、持って生まれた才能ですね。自分で努力してそれが才能になったという人もいますけれども、その努力すること自体も才能だという人がいるぐらい、本当に嫌なことだったら、その向かっていこうとすることもできないんですね。私は本当に子供の頃、フォークソングが流行った頃からギターが弾きたかったんですけども、どんなに頑張って弾こうと思っても一曲も弾けない、もうどうしようもないんですね。だからギターを弾ける人を見れば、賜物だな、才能だなと思って尊敬するしかありません。歌の上手い人も見れば、この人も生まれた時からもう歌は上手いんだと。ある程度カラオケに行って努力して上手になった人もいますけれども、 その努力したことも好きだから行けるわけですね。だから神様がそのような心と思いを与えてくださって伸ばしてくれたその才能がその人にあるわけですから、その賜物を持って教会に使える。そうすると教会が生かされていくようになります。嫌な苦手なことをやりなさいと、前に立って司会をすることが嫌で真っ赤に顔がなってしまう人に司会してくださいって言ったら、もうその人を潰してしまうことになりますから、苦手なことを無理に教会で奉仕をしていただくことは一切必要ありません。本当にこれは神様が私に与えてくださった賜物、才能だと思う、タラントだと思うものを用いること、それが奉仕ですから、それを用いないっていうことは残念なことですね。もう使われればその人は神様の栄光を表すことができるんですけども、その才能を隠して教会で全く何もしないと、私のようなものは何もしませんと、謙遜のようなもの感じがしますけれども、それは全く謙遜ではなくて、せっかく神様がそんなに素晴らしいタラントをその人に与えてくださっているならば、本当にこんな私でも用いてください、私にはこれができますから、このことで私はキリストのしもべとして使えますという、そういう信仰は持ってほしいと思います。それは本当の謙遜ではないからですね。私は何もできませんと、神様はできないことはないと、必ず誰にでも与えてくださっているものがあります。1タラントの人は1タラント、5タラントの人は5タラント、その賜物だけを使えばそれで教会は機能していきます。最後に3番目に、教会には重要な使命があります。教会は真理の柱とあります。第一テモテの3章の15節、でこれは一部礼拝でも触れましたけれども、教会の中に違った教えを持ってくる人たちがいます。それは今でも異端と呼ばれているものですけれども、異端が入ってきたらこの人たちをそこから教会から退ける、すごい重要な働きです。異端が入ってきたのをそのまま見過ごして、そして知らないうちに違った教会になってしまうことがないように、それができるとすれば、本当にこの聖書は何と言ってるかということを信徒の人たちがみんなよく知らなければ惑わされて騙されていってしまいます。御言葉によって毎日日々霊的に成長していくと、違ったことを言う兄弟姉妹がよその教会からたとえ来たとしても、その姉妹が、あるいは兄弟が、あ、自分の教えられていたものは違うんだと、反対にその人が自分の異端的な考え教えに対して強制が与えられて、真理を知ることができるように助けてあげる、それが教会の大事な働きです。二つ目には、キリストのために生きること、これがマタイの福音書の25章の40節です。私のためにとイエス様がおっしゃいました。私のためにこれらの小さな一人一人にしたことは私にしたことです。この人たちに食べさせて、また着るものを与え、また泊まらせてというように、また病気であったらお見舞いに行ってというように、これらの小さな一人一人にしたことは、キリストの体である教会の兄弟姉妹に対して兄弟愛をしたということは、神の家族として大事な使命です。教会にこの兄弟愛というものがなくなってしまったら、人を裁いたり非難したりというようなことをしてしまったら、 外から人が来た時に、なんかひんやりと、なんかここに来るとなんか自分も受け入れてもらえないというようなピンとくるものがあるわけですね。教会に入ると何か本当に自分は受け入れられているという感じがするのと、なんかよそ者が来たからと居心地が悪い、そういう雰囲気を与えるところと、いろんな教会に行ってみると、それぞれの教会にはその教会の独特な空気というか雰囲気があります。ですから兄弟愛に満ちている教会になれば、人々が、あ、ここに私はいてもいいんだと留まることができるようになります。そして最後に、教会の使命は言うまでもなく世界宣教。このために教会は建てられました。マルコの福音書の16章の15節、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。世界宣教は人類愛です。神様は一人も滅びることを望まずとありますように、神様の愛は全ての人に対して注がれていますから、この福音をもって神様はあなたを愛しています、あなたは神様から愛されていますと、その愛の表れが十字架ですと。先日山梨の伝道学校に行った時に、その山梨の執事さんは人々に対して、あなたはイエス様を信じなければ滅びますよ、あなたはイエス様を信じなければ地獄で裁かれますよという、その審判、裁きのメッセージをされていたようなんですね。明洞に行ってもやってることはそうですね。信じなければ地獄ですと、日本語のあまりわからない韓国の人がそういう伝道していますけれども、裁きのメッセージではなくて、まず神様はあなたを愛してますよ、その神様があなたを愛してくださっている、その愛は十字架で表されているんですよと、そちらの方を伝えた方がいいんじゃないですか。人が聞いて、あなたは裁かれますよ、地獄ですよと言われるよりも、まずこっちの方がいいんじゃないですかと私は話したんですけども、まあ、その人がどういうふうに伝道するか宣教するかはもちろん神様が導いてくださると思いますけれども、神様は全ての人を愛しているので全世界に出ていくようにとおっしゃいました。結論として、教会はイエス様は主です。聖霊によらなければ誰もイエスは主であると告白することはできないとあります。イエス様が主であるというこの信仰告白は、イエス様が私の人生の主人ですということです。先週子ども修練会がありまして、で第二講義の中で結論として言われたことがこのことでした。イエス様が主ですというのはどういう意味でしょうか。ヨハネの福音書の2章のカナの婚礼の席で、ブドウ酒がなくなってしまった時に、イエス様のお母さんであるマリアが、この方が言われることは何でもしてくださいと、そのように使える者たちに命じました、話をしました。この方が言われることは何でもその通りにするという信仰告白が、イエスは主ですというこの告白ですと言われました。私たちはイエス様を主と、イエス様は神です、イエス様は私の主です、そのように信仰告白をしています。その信仰告白はイエス様がおっしゃるお言葉であるならば、その御言葉に私はついていきますという意味です。皆さんお一人お一人がイエス様を主と告白していらっしゃるのですから、主の御声を聞いてその御言葉に従う、ついていく皆さん一人一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。イエス様の体なる教会について正しく知ることができるように、またその教会の中に一人として加えていただいた恵みが 祝福がどんなに大きなものであるのかを知ることができますように、神様に感謝の献金をお捧げいたします。その献金は私たちの献身の表れとして主が受け入れてください。そして世界福音化のために私たちの経済を神様が祝福し用いてください。イエス様のお名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。